イエスは言われた。するままにさせておきなさい。なぜこの人を困らせるのか。私に良いことをしてくれたのだ。この人はできる限りのことをした。つまり、前もって私の体に香油を注ぎ、埋葬の準備をしてくれた。主イエスは一人の女性におっしゃいます。良いことをしてくれたと。この良いことというのは、美しいことと訳すことができる言葉です。あなたは私に美しいことをしてくれたね。ありがとう。十字架を目の前にしている主イエスはそのようにおっしゃるのです。彼女が行った美しいこと。それは食事の席で、ナルドの香油と呼ばれる大変高価な香油を主の頭に注いだことでした。美しく生きる。そのように聞きますと、皆様どのようなことを思い浮かべるでしょうか。いや別に私は美しく生きたいなどとは思わない。人の価値は見た目なんかでは判断できないのだから、そう思われるかもしれません。確かにその通りでしょう。人の価値は見た目や自分の地位によって判断できるものではないからです。ただこのような問いも生じてきます。美しく生きることは本当に消えないことなんだろうか。私は決してそんなことはないと思います。なぜなら、主イエスはここでおっしゃるのです。美しいことをしてくれた。主イエスは人の中にある美しさを見ておられます。そしてそのことを、良いことをしてくれたと言って、本当に喜んでくださったのです。主の言葉を聞きながら改めて考えさせられます。私たちが美しく生きるとはどういうことなのでしょうか。人の本当の美しさとは何なんでしょうか。昨年の秋に、送り人という映画を見る機会がありました。主人公の男性は、オーケストラのチェロ奏者として働いていたのですが、そのオーケストラが急に解散して、彼は仕事を失ってしまいます。そこで彼は、妻と共に、実家に帰って職探しをする。ある日、求人広告の中に、旅のお手伝いという言葉を見つけ、彼は旅行会社だと思って面接に行くのですけれども、実はその旅のお手伝いというのは、安らかな旅立ちを手伝うということだったんです。つまり死者を安らかに送り出す仕事、納棺師の仕事だったんです。納棺師というのは、遺体を棺に納める仕事をする人です。遺体をきれいに拭いて、化粧を施し、最後に旅装束と呼ばれる真っ白な衣を着せる。そして、棺に遺体を納めるのです。納棺師、それは死と向き合い、人と人との別れに立ち会う人たち。命の尊さをいつも見つめている人たちです。しかし、この納棺師という仕事は、決して人気のある職ではないようです。どうしてかというと、いつも死人と接しているからです。死というのは、汚れたものだと考えられています。だから主人公のその人自身も、自分がしている仕事を誰にも言うことができず、妻にもずっと隠したまま仕事を続けます。しかしやがて妻に知られて大喧嘩になってしまう。主人公の男性はそのような、様々な葛藤を抱えながら、人の命の尊さ、人と人とのつながりの大切さを学んでいきます。そしてだんだんと自分が送り人として、納棺師として働くことに誇りを持つようになりました。死というのは、いわば美しさと対極にあることでしょう。死というのは、喜びというものと対極にあることでしょう。けれどもそのような汚れや悲しさ、暗闇の中にありながら、確かに輝く美しさがあそこにあります。それは遺体を葬るにあたり、精一杯にその人を美しくしてあげるということです。納棺師というのは、まあ、そのような美しさに生きている人だなぁと、映画を見て思いました。その映画の中で、ある遺族の方、その人は亡くなった方の夫なのですが、生前は夫婦仲がうまくいかなかったそうです。結局和解できないまま、妻と別れることになりました。その他当然複雑な思いにとらわれます。悲しみだけではないでしょう。妻と和解できずに終わってしまった自分の醜さです。それをどうすることもできずに、つい納棺師の人たちに、 あなたたちは死人で飯を食っていると罵声を浴びせてしまいます。しかし、脳幹視の仕事をじーっと見ていく中で、心がだんだんと動かされていきます。そして最後には、今までこんなに美しい妻の顔を見たことはない。ありがとう。そうお礼を言っていたのが印象的でした。その人は今まで見たことのない美しさを死の中に見たのだと思います。脳幹視の仕事の中に見ることができたのです。それが彼を慰めました。人は死を前にして恐れを抱きます。今まで自分の中に隠れていた闇が明らかになる時です。そこに一筋の光を見たい。最後だけは美しくありたい。それが私たちの願いなのかもしれません。私たちは美しく生きたいのです。そのような私たちの願いを受け止めてくださり、そこに美しい光を、豊かな慰めを与えてくださる方がいるならば、私たちは安心して死ぬことができます。それゆえ、与えられた地上の生涯を大切に生きようとするのではないでしょうか。今朝の御言葉の中で一人の女性が、主イエスの葬りの準備をするために、高価な香油を注ぎました。それは周りの人たちから、なんてもったいないことをするのかと、咎められるようなことでしたけれども、主イエスは彼女の行いの中に、確かな美しさを見出してくださいました。それはご自分を愛してくれる美しさです。主イエスが死なれるということを受け止めて、精一杯愛したのです。神様を愛すること、それは美しいとしか言いようのないことです。周りから無駄なことだと言われたとしても、神様を愛することは美しいことなのです。彼女は、主イエスだけが自分の中にある罪のために死んでくださることを知っていました。死に打ち勝ち、なお美しく生きることのできるたった一つの道を私に与えてくださるために、主が十字架についてくださることを知っていました。そのことを感謝を持って受け止めたのです。私たちはもう自分で美しさを作り出して自分の醜さを隠さなくてもよいのです。もう惨めな姿で死ななくてもよいのです。主イエスは私たちのために十字架に死んでくださり、蘇ってくださったのですから。どうかこの喜びの知らせを皆様も信じて受け止めてくださいますように、そこに何にも勝るあなたの美しさがあるからです。